皆さんこれご存知ですかね、鏡の法則って言って、あの次元上昇の時に7年ぐらい前に非常にあの有名になった鏡の法則っていうのがあって、この時は読んでですね涙が出てきたんですけど、今一つうまく説明できなかったのが、その言霊が出て人間の心っていうのは鏡でできてるんだと。鏡も鏡ってこれね、金の石ですよね。音が入ってますよね。だからあの鏡がこう曇ってると、ちょっとこれ全部最後に時間あったらあれだと思ったんですけど、まあ、ちょっと余ってる時間でちょっとだけ話させてもらうとですね、あるお母さんがあの悩んで、子供がこういじめられるということで相談して、そのコンサルタントから聞いてやったことがずっと書かれてるんですけど、まあ、ちょっとこうね強く感じられたらすみませんね、謝りますけど、あのそのコンサルタントが言うには走るんで、あなたが大事なお子さんを人から責められて悩んでいらっしゃるのは、あなたが誰か感謝すべき人に感謝せずにその人を責めているからではないかと思ったのです。現実に起こる出来事は一つの結果であり、その原因は心の中にありますという考え方があるんですと。私たちの人生の現実は私たちの心を映し出す鏡であると考えてもらうと良いと思います。これは鏡の法則、まあ、意識が現実化する、意識しか現実化しないということですね。だから鏡で映ったものしか現実化しないということですね。それで相談してですね、でずっと振り返ってみると、お父さんにめちゃくちゃ言われて、もうお父さんをまあ恨んで離さなかったと、ずっと。でお父さんに対する、じゃあまず払いから始められたんですね。じゃああのじゃあまず自分の心をね払ってくださいと、今から教えることをやってくださいと、お父さんに対する許せないという気持ちを存分に紙に書き殴ってくださいと、怒りをぶつけるような文章でも結構です、バカ野郎とかこの野郎とか大嫌いとか、そんな言葉も OK ですと、恨みつらみもすべて言葉にして容赦なく紙にぶつけてください、具体的な出来事も思い出したらその出来事も書いてください、その時私はこんな気持ちだったんだってことも書いてみてください、気が済むまでやることです、やり終えたらまた電話くださいと言って、もう恨みつらみをですね文章にして、あ、こういうね、ちょっと読んでると涙出て読めなくなるかもしれないです、すいません、思い出していると怒りがさらに込み上げてきた、それを文章にした、お父さんがそんな性格だから嘘もつきたくなるんでしょう、自分に原因があることがわからないの、それにろくな女にならないってなんてひどい言葉なの、そのこと言われてたし、ろくな女にならないってなんてひどい言葉なの、私がどのくらい傷ついたか知らないでしょう、あんたこそろくな親じゃないじゃない、あれから私はお父さんに心を開かなくなったのよ、自業自得よ、やがて悲しさや辛さが英語の心を占めるようになった、それらの気持ちを書き出している間涙が止まらなかった、気がついたら正午を待っていた、書き始めて2時間ぐらい経っていた、十数枚のレポート用紙に血に対する感情を吐き出していた、容赦なく書いたせいか、それとも思い切り泣いたせいか、気持ちは随分軽くなっていた、軽くなるんで早く出すね、まあ、汚れてるんでそれを全部取ったということですね。で Y 氏に電話して気持ち書き出しますか、書き出しました、大変だったでしょう、はい、やってみました、で今度はですね感謝することを書いてみましょうということ でその前にですねお父さんにあの電話して、あの電話されたらあの感情抜きにしてもいいから、あのお父さんにまあ、そうではあるけどもここまで育ててくれたんだから感謝もあるでしょうっていうことで電話をするわけですね。でその内容が、あでお父さんに電話した、でお父さんと話してるわけです、あの私今まで言わなかったんだけど言ったった方がいいかなと思って電話したんだけど、お父さん現場の仕事結構大変だったと思うよ、お父さん頑張って働いてくれてすいません私も育ててくれてわけだし、あの私が子供の頃公園とかも連れてくれたんじゃない、なんていうかありがたいっていうか感謝みたいなこと言ったことないと思うのよ、それで一度ちゃんと言っておきたいなと思って、それから私コロナ禍で結構お父さんに反発してたし、それも謝りたいなと思ったの、ちゃんとありがとうとは言えなかったしごめんなさいとも言えなかった、だけど言うべきことは一応伝えた、父 の言葉を聞いたら早く電話を切ろう、そう思った。しかし父から言葉が返ってこない。何か一言も言ってくれないと電話は切れないじゃないと思った時に、弱虫から聞こえてきたのは母の声だった。英子、あんたお父さんに何て言ったの？え、なんかひどいこと言ったんじゃない？お父さん泣き崩れてるじゃないの。弱虫から父が吠えする声が聞こえてきた。英子はショックで唖然とした。生まれて以来父が泣く声を一度も聞いたことがなかった。父はそんな強い存在だったのだ。その父がむせび泣くように泣いている。自分が形ばかりの感謝を伝えただけで、あの強かった父が嗚咽しているのだ。父が泣く声を聞いていて、英子の目からも涙が溢れてきた。父は私のことをもっともっと愛したかったんだ。親子らしい会話もたくさんしたかったに違いない。だけど私はずっと父の愛を拒否してきた。父は寂しかったんだ。仕事でどんなに辛いことがあっても耐えていた強い父が今泣き崩れている。娘に愛が伝わらなかったことがそんなにも辛いことだったんだ。英子の涙も追いつれと変わっていった。しばらくしてまた母の声。英子もう落ち着いた。説明してくれる？お父さん、もう一度お父さんに代わってほしいの。父が電話に出た。涙に声が震えているようだ。英子はすまなかった。わしはいい親じゃなかった。お前には随分嫌な思いをさせた。再び追いつが聞こえてきた。お父さんごめんなさい。私こそ悪い娘でごめんなさい。そして私を支えてくれてありがとう。英子の声も追いつに変わってかっけされた。英子は電話を切ってからもしばらく唖然としていた。20年も以上父を嫌ってきた。20年間ですね、父を嫌ってきた。ずっと父を許せなかった。自分だけが被害者だと思ってきた。自分は父の一面だけにとらわれて別の面に身を向けようとしなかった。父の愛、父の弱さ、父の不器用さ、これらが見えていなかった。父はどれだけ辛い思いをしてきたんだろう。自分は父にどれだけ辛い思いをしてきたんだ。いろんな思いが駆け巡った。父に対する感謝の気持ちも湧いてきた。勇気を出して電話してよかったとしみじみと思った。あと1時間ぐらいで言うた子供ですね、いじめられたという子供がどうなったかですね。そう思った時に電話が鳴った。電話に出てくるとお会いしてあった。どうもお会いです。少し時間できたので電話しました。まあそういうことがあって、すいません、やってですね、今度子供がご主人に対して、この子がどう、その奥さんがどう思ってきたかというと、あの母には相談しなかったらしいんで、はいそうです、いじめられていることを相談もしてくれない、私たちからなりたいのにほっといてくれと拒否されてしまう、無力感を感じます。子供の寂しさが分かるだけに、親として何もしてやれないほど辛いことはありません。本当に辛いことでしょうね。ところでその辛さは誰が味わっていた辛さなのかもうお分かりですよね。え、誰だって？その時栄子の脳裏に父と顔が浮かんだ。そうか、この耐え難い辛さは長年父が味わい続けた辛さだったんだと。ここは鏡の法則ですね。父に味わせたのを自分が今感じているという鏡の法則。娘が心を開いてくれない辛さ、娘から拒否される辛さ、親として何もしてやれない辛さ、私の辛さと一緒だ。この辛さを今は20年、父は20年以上も味わい続けたのだ。はい、わかりました。私は今父と同じ辛さを味わってるんですねっていうことで、で悟った後、あのどういうことが起こるかと、起こったということですね。夫に対する考えが変わったんですね。働いてくれている夫、自分の人生のパートナーで働き続けている夫、自分は夫に対して感謝することを忘れていた。夫に対してこんなに素直な考え方ができるのは初めてかもしれない。これは父に感謝できたことと関係があるのかもしれない。今日は父に夫に感謝の言葉を伝えよう。そんなことを考えているうちに外が薄暗かりになられることに栄子は気がついた。思えば今日は恥ずかしいことほとんどしていない。それで帰ってきてですね、英子は夕食を準備するより雄太で話そうと思い出前を断った。出前が届く前の間、英子は雄太に次のようなことを伝えた。今であなたのことに口出しをしすぎてごめんね。これからはなるべく口甘かしくしないように気をつけるからね。そしてお母さんの助けが必要な時はいつでも遠慮なく相談してね。あなたのことを信頼しているからね。雄太は本当に嬉しそうな顔をして、分かった、ありがとうと答えた。やはり雄太は母親に信頼してほしかったんだ。今日はなんか変だな、いいことが続くなと雄太が言った。英子も幸せな気持ちになった。まもなく出前が届いた。お父さんはお母さんが帰ってくる お母さんはお父さんが帰ってくるのを待つから先に食べてね。え、どうしたの？いつもは先に食べるのに。今日はお父さんと一緒に食べたい気分なの。お父さんお仕事頑張っててくれて疲れて帰ってくるからね。一人で冷めた親子丼食べるの寂しいでし じゃあ僕もお父さんと一緒に食べる、3人で食べる方が楽しいでしょ。本当にあなたは優しい子ね。お父さんに似たのね。何回だな。いつもお父さんのことデリカシーがないとか言ってるくせに。そうよね、お母さんは間違っていたのよ。お父さんは優しくて男らしくてたくましくて男の中の男よ。勉強しないとお父さんのような仕事くらいしかできなくなっちゃうんじゃないの。なくなっちゃうんでしょ。ごめんね、それもお母さんが間違ってたのよ。お父さんの仕事はお客さんのところに大切な荷物を届ける立派な仕事よ。それにお父さんが働いてくれてるおかげでこうやってご飯が食べたりできるんだからね。お父さんの仕事に感謝しようね。お母さん本当にそう思う。うん、思うよ。お母さん、うん、思うよ。英子がそう言った時のゆうたの笑顔はその日で一番嬉しそうな笑顔だった。子供は本来親を尊敬し親をモデルにして成長する。英子の言葉はゆうたに対してお父さんを尊敬してもいいよという許可を与えたことになる。ゆうたはそのことが何よりも嬉しかったのだ。しばらくして夫が帰ってきて3人で冷めた親子丼を食べた。まあこんな感じで最後、まあ、あるいろいろあるんですけど、後で皆さん欲しい方差し上げますね。子供の言葉の影響なのか、心の底から感謝の気持ちが湧いてきた。本当感謝ですよね。綺麗な音色で感謝の心から五十音言霊すべてで感謝の心が言えるようになったと湧いてきた。この子のせいで私は悩まされていると思ってきたけど、この子のおかげで大切なことに気づいた。本当はこの子に導かれたのかもしれない。そう思っているとユータが天使のように見えたというのがですね、こんな、これは鏡の法則ですね。だからまあ最後はそんな感じで、五十音言霊でですね、全部をこう綺麗にですね、払っていただいて、綺麗なこう五十音が響かせてもらって、自分の目の前にもし起こっている願わない現象も全部自分の学びのためにあって、自分が鏡の法則で全部それを吐き出して綺麗な鏡にしていたら全部それが消えますんで、本当に嘘みたいにさーっと消えますから、本当に不思議です。目の前はさっと消えます。で、お嫁さんを願っているか、伴侶を願っている方はお嫁さんもパッと目の前に現れるし、それは宇宙意識が親だから願っていることが叶うとかっていうマーフィーの法則が働くのはこう親だからだと思うんですね。私は宇宙意識は皆さんの親なので、あなたが幸せにならないと私も幸せにならない、あなたの不幸は私の不幸なんだって捉えて、今も砂の上のワッシャートみたいな感じでですね、皆さんと一緒にこう共に背後でいつもこうやって今からこれから無事に帰れるかみたいな心配しながらですね、一緒について帰られる、そういう宇宙意識なので、それは宗教とは違って本当にこう宇宙意識というものなんですよね。で、こういうのが分かると、松本先生みたいな英語道の頂点までいけるということで、私の話を終わりたいと思います。で、松本先生に話していただきます。どうもありがとうございました。
トイレでブレイクした方がいいね。